The Batsuman Podcast. どうもこんにちは、大峰です。カウントダウンポッドキャスト第64回目の配信を始めていきたいと思います。今回は僕と
竹澤です
の2人で進めていきます。ちょっとねいきます。よろしくお願いします。
お願いします。
いやいやいや、今週というか先週か、
うん、
お互いかなり忙しかったんじゃないですか。
忙しい私、うん、忙しいっていうか、まあ、事故に遭い、
ああ事故は ブログに書かれていたあれですか。
はいで、えらい騒ぎですよ。
ちょっと教えてもらっていいですか。
まあ、犬に、見ず知らずの飼い犬に噛まれたという。
ワンダイに帰ったんですよね、確かに。それね、いつの話で。
ね、土曜日、違う、金曜日の夜。
おお。どういったシチュエーションで、どういった犬にガブリと。
まあ、ちょっと、まあ、営業というか、お仕事に行っていて、
うんうん、
で、立って電話をしてたら、
はい、
見ず知らずの犬が、後ろから来て、ガブッと。
野良犬じゃないんですよね。
飼い主さんいました。
いました。
うん。飼い主さん、たい焼き食ってた。
じゃあ、片手でこう、ゆうゆうとこう、紐を。
そうそうそう。
ああ。そしたら、飼い主さんもびっくりしたでしょうね。
飼い主さんのところね、知らんぷりしてたよ、最初。
どう、傷の具合っていうか、その、どうなんですか、その、現場のね、その状況とか僕わかんないんですけど。
見事に歯型が。
歯型が。
ええ。
噛まれた場所は。
左足のふくらはぎ。
ふくらはぎ
。お肉の多いところ。でも、前からじゃなくてよかったなと思って。
どうしてですか？
肉少ないじゃん、前。
はい。
骨があって、
はい、
皮薄いし。
うん。ああ。
そうそうそうそう。血管近いじゃん、
こう。
表面。
なるほどね。ああ、そういう考え方もできると。
下手すれば骨いっちゃってたから。
肉
の多いところでよかったな。
でもその犬は、どれぐらいの大きさで、どの程度のこう、なんていうか、この噛みっぷりだったんですか？
どのぐらいの大きさ、多分ね、中型犬と大型犬の間なんだけど、
はい、
大型犬よりかな。
うん、うん、うん。
うん。で、噛みっぷりは、完全にこう歯型が残る状態で、しばらく噛みついてた。
ああ、うまうまみたいなね。
ガブッっていう。
じゃあ、明澤さん、犬に噛まれたって、犬に食われたわけですね。
咀嚼されてないから噛まれたじゃない。
あ、うん。まあそういうことにしましょう。じゃあそこら辺の詳しいところはね、ワンライン本編だとかね、ブログの方をちょっと話もしてもらえばね。
はい、ここで言っちゃうとネタがなくなっちゃう。
はい、ご苦労様でした。大変だ。
ほんださいな。
はい。僕の方はですね、
うん、
白沢さんの方にご紹介いただいた、大滝さんっていうね、
はいはい、
ペットの、レストラン、熊キッチンさん。のね、オーナーである、大竹さんという方とちょっとお話をさせていただいたりしてね、
うん、
新しいそう番組を作ると なったんですよ。
おお。
熊キッチンさんの番組ブログを今月の23日ぐらいを目標に、作っていくんですけど、うん、なんか、大竹さんが言われてるのはね、2番組ぐらい作りたいかもっていう話なんですけど。
そうだよね。私が伺ってた当初の話だと、飲食店の方の、
はい、
番組作りたいっていう話を伺ってた、うん、
はい、
うん、
で僕が聞いた時は今はクマキッチンがいいかな的な感じで、
うん、
でとりあえずクマキッチンはクマキッチンで作るってことになったと してですよ、
うん、
そしたらワンライのライバルが登場してるわけですよ。
そうだよね。
そうなん
ですよ。阻止して。
いや阻止僕にどうこうする権利がないんですけど。でもね、話聞いてるとっていうかね、大竹さんの話をこうしてるとね、うん、売れる匂いがプンプンしますね。
熱いでしょ？
うん。
あの方も。
熱いし、文才あるし、キャラクター立ってるし、
うん、
トークうまいし、もう、マイナスなポイントがないじゃないですか。
ね。
はい。
どうしよう、私。
うん。言っときました。ライバルじゃないですか。
やばいよね。
はい。
食われちゃう。
なんかそこにもね、大滝さんがね、やるからには一番目指しますよって心強いことをおっしゃってたんで、うん、そこはね、滝沢さんも負けないように、
はい。
頑張ってください。
頑張りますけど、一応何形としては、カーグツマンの派生みたいな感じ。
違いますよ。
完全独立？
そうです。
お。
はい。
じゃあ負けてらんないよね。
そうですね。はい。もう僕の方が音声編集なんてすることになっちゃったんでね。音声、番組の編集。
そこまでやるの？
なんかね、なんかそういう風になっちゃってたらしいです。僕もなんかこう流れで、ういっす、ういっすって言ってたらなんか、よろしくお願いしますってことになったらしくて。
ワンライ私なのに？
まあ、それはね。
本家本元のワンライが、
まあ、私なのに、ね、ここでは話せないこともね、あるから。まだそれ収録終わったっていうか、ちょっと曖昧にでもちょっと話しますよ。はい。そんな感じでね、いろいろこう、動きあったんですけど、もうたくさんね、仕事とかもいただいたりとか、ね、他の案件ですよ、全然違う会社さんとか。
うん。
1日でね、件数にしたらね、8件ぐらい入ったことがあったんですよ、今週で。
すごいね。
でしょ？
お忙しいじゃん。
本当に発狂するのが忙しかったですけど、うん、ね、そんな一喜一憂してやらないっていう、今お金がないから。そう、うん、必死に頑張ってますけど。
私が痛みに打ち震えてた時に。
僕は、僕はね、お腹を空かしてね、ブルブル打ち震えてまして。本当に。
この間肉食べたみたいな。
ああ、それ Facebook でしょ ?Facebook ね、うん、上野に行きました。
あ、
上野のね、フライデーズに行ってね、吉行くんにね、ガツリと、お茶屋で、おごってもらいました。
おー、よかったね。
すげえたくさん食べましたよ。はい。まあ、そういった話もまあありますけどね。ちょっと今回いろいろ話したいことがあるので、ひとまずこれで、フリー。
本編へ。
そうですね。終わって本編に行きましょう。うん、じゃあ、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は、ビートランニンググループデザインの提供でお届けします。
はい、本編の方に入っていきたいと思うんですけども、
うん、
今回、収録日が3月の11日、
うん、
となってるんですけども、これ聞いてね、多分皆さんピンとくると思うんですけど、大震災からもう2年ということでね、
3.11、
はい、
脅威だったね。
うん、やっぱりこれにはね、うちみたいなふざけた番組でもやっぱり触れてこなきゃいけないかなと、
うん、なんかさ、未曾有っていう言葉を、あ、こういうことなんだなって。
そうですね、未曾有っていう言葉ってなんかこう形が見えないし、なんか
こう、そう想像ができないことを言うわけじゃん、未曾有って、うん、
実感がなかったけど、あ、確かに。
そう、だからよくこうなんか未曾有な災害にみたいな表記をされていたけれど、
うん、
あ、本当にこのことなんだね、未曾有って、
うん、
っていう気持ちになった、
うん、なんかね、僕もラジオとか聞いてて、沖縄のラジオとか聞いてて、
うんうん、
その応援のメッセージが読まれてるのを聞いたんですけど、
うん、
その震災の映像を見て、恐怖とあと悲しみが襲ってきて非常に辛かったとかっていうのをもこう何人の方も喋ってるんですけどね、
うん、
でもその当事者に近い、沖縄よりはもっとこう当事者に近しいっていうか、まあ僕らはそうじゃないですか、関東圏だと、
うんうん、
僕はその当時ね、もうなんかこう恐怖の方が大きいっていうかね、あまり規模が本当に大きすぎてあんまりこう、うん、直視できてなかったんでしょうね。なんかこう現実味がないっていうか、
こう
悲しみはだいぶ後から来たような記憶がありますよ。
なんか、うん、悲しみ、なんか本当にそういう意味で未曾有なんだなって、うんうん、なんかもう計り知れない、
うん、
悲しみにしてもなんか失望感にしてもなんかこういろんな感情が本当にこう、今まで持ってる自分の物差しでは測れないことが起こったんだなって、
うん、そうですね、
感じだった。
だからそういった余裕すらなくて、本当にもうこれからどうしたらいいのかなとか、そういったことの方を多分考えた と思うんですよ。まあ、だからこそね、まだもしかして、大きな地震が来るとかって言われてるじゃないですか。うん、まあそれがね、本当に起きた時に、今回っていうか、その2年前のことをね、ちょっと思い返してね、もうちょっと、
そうですね、
きちんとした対応というかね、なんか取ればいいかなと。
ね、うん、本当にこう、計画停電とかパンとあったけど、はい、あの時に本当に思ったのが、こう、屋根があって、布団があって、うん、で、その前に準備をすれば、あったかいご飯だって普通に食べれたわけじゃん。
はい。
それをすごく感謝した日々だったので、うん、それをこう忘れないようにしていかなきゃ。
そうですね。
いい話してんのに、うんうん、自然をね、人間でこう、人知のもとに測ることなく、
うん、
そういう感じですよね。
はい、なんかね、収録始めると必ず来るんですよ。
声がするからじゃない？
そうかもしれません。
お姉さんと。
はい。もう、震災来た時もね、単語はね、ボケーっとしてるんですよ、ずっと。もう何回も大きな余震が来たじゃないですか。
うん。
全然もう野生の勘なんてないんだなっていうのは、ね、こう、その時強く思いました。単語だけは、頼りにしちゃいけないなと。それまで僕ね、地震が来ると単語を見るわけですよ。
うん。
うん。単語はね、こう、そわそわしだしたりとかしたら、
うんうん。
大きい地震かもとかね。そういうふうに、こう、バロメーターとして単語を観察したんですけど、うん、もう、その、うん、震災を、ね、機にね、うん、やめました。はい。
まあでも、なんていうの？その後結構こうワンラインネタになっちゃうけど、はい、パートナーたちもちょっともうメンタル的に問題を抱えた子がすごい多かったみたいよ。
あ、それは現地の。
うん、もうこっちの方とかでも。
あ、そうなんですか。
うん、パニック障害的な、やっぱこうトラウマじゃないけれども、
はい、
そういうのをね、
うん、
感じた子がいたみたい。
なるほどね。うん、もう二度とね、ああいったことはね、本当に起きてほしくないですね。
うん。そうだね。
うん。まあ、福島の方もね、もう、うん。まあ、東条ではもちろんその復興してきてるわけですから。
うん。
これからね、もっとこう、どんどんと、
まあ。忘れることなく、うん、ちょっと陰ながら応援していきたいなって思いますよね。
こういろいろまた復興に際しての問題とかっていうのはニュースで聞きますけど、うん、こう、なんだろう。思い切ってのも震災前よりももっともっとこう、うん、いい方向にね、うんうん、進んでいってくれることをね願って。
そうですね、
はい、
はい、と、まあ、心からご冥福をお祈りして、
はい、
はい、
そんな感じで、
はい、
じゃあちょっと番組やりましょうか。
そうですね、
はい、
はい、どうした、
何を喋るかちょっと忘れちゃってたんですけど、ちょっと待って。
あれは
?OK です、OK です。はい。はい、ですね、これ、川口のニュースじゃなくて、
うん。
埼玉のニュースにちょっと気になるのがあったんでね。
うん。まあ、近いんじゃないかな、それ。川口。
いや、なんか、そうでもなさそうですよ。そうでもなさそうです。はい。
あ、そう。
はい。ね、ニュース、つい最近のニュースで、埼玉県と、うん、ジオン広告が、
うん。
有
効指定都市とかになった？
姉妹都市なんだ姉妹提携か。結んだと。結んだじゃない、結ぼうと思ってる的なね、ニュースがあるんですよ。
ジオン広告って存在するの？
もちろん、その、某テレビアニメの登場する架空の国ですけど。どうやらその監督が、新座市の方に長年住んでたらしくて、
うん、
それで、それですよ。アニメを題材に観光振興を目指しましょうみたいな流れで、誰、だこれ、田村匠さんかなっていう県議議員の、うん、の方が、いろいろな発想を持ち観光政策を進めるべきと提言したと。いうこと言ったんですけど、こういう流れって僕はすごく好きじゃないから、まあ、すごくこう、反発を覚えたんですけど、アクサーさん的にはどうですか、こういうの。
ん？
いや、このほら、あの、アニメとか漫画とか、そういった文化をね、こう、地域振興とかね、強く結びつけて、町おこしをしていくっていうやり方？
なんつったらいいんだろうな。例えば、それが本当にね、ゆかりで、作者さんが、
はい。
あの、こう、住んでいたとかさ、
うん。
鬼太郎とかもそうだし、
うん。
サザエさんもサザエさん通りとかってある。
ああ、はい、ありますね。じゃあ、はい、
完全にモデルになってるとかさ、
ええ。
って言うんだったら、なんか、作者さんもそれでこう自分の街を盛り上げるためにっていう感じなんならいいけど、
うんうんうん、
ただそう、こう観光だけのためだったらちょっとどうなんだろうなっていうのは正直あるか、まあ、
それだったらもう本当になんか人気アニメのキャラが歩いた道だとか何でもかんでもこじつけてきちゃうわけですからね。
そうなの、
うん、
ちょっと待ってね。失礼。私が今住んでるところのそばにも、その、アニメの関連のやつがあるのよ。ええ、完全にそこの、こう、自社仏閣の名前が出てきてたりとか、そこの街がモデルになってたりとか。
自社仏閣って言うと僕パッと出るのが、あ、違うかな。軽音ってやつそうなんですか？
そうそうそうそうそう。
あ、本当そうですか。ああ
、軽音かな？ラキスタ？うん、どっちだ？なんかあるんだよね。
僕らそのラキスタって知らないんですけど、それ聞くといつもラッキーストライクしか出ないんですけど。
タバコじゃん。とかさ、まあ、あと、カスカベがクレヨンしんちゃんとかさ。
そうそうそう。うん、それはいい、それはいいと思うんですよ。
そう、ああいうんだったらいいんだけど、うん、なんか無理なこじつけじゃん、
うん、
前住んでたとか。
うん、
そこまでせんでもね。
うん、なんかね、こう、そういう人たちがこう列挙してくるのどうなのかなって思うんですよね。そこに住んでる方々は。
そうそうそうそう。うん、なんかこう、本当の意味の良さじゃない気がする。
うん。そうですね。もっとこう、先につなげられるようなやり方をすべきだとは僕なんか思っちゃうんですけど、うん、ね、その、地域の特色をちゃんとこう、見直してとかじゃないけど、伸ばして、とか。
うん
なんかこう安直だなぁ。まあ、60代以上のその、方々がその話を聞いて、なんかポカーンと、ハテナの表情だったっていうのが締めなんですけどね。
おー、
うん、
そうだよね。多分、その初期のやつってことは、40代とかさ、
うん、
の人だよね。
そうですよね。
うん、
もう痛いニュースにも出まくりですよ。
あ、本当。
はい。
なかなか難しいよね。確かに人気だからあやかりたいけどさ、って。
うん。でも、なんだっけ、ジオン広告？僕、ガンダムって全然知らないんですけど、実はね。
うん。
ジオン広告って人気あるんですか？誰が来るんですか、これ。
シャープがいたと。
シャープ？ああ、はいはいはい。
彗星がいたところでしょ。
赤い彗星が。
うん。
うん。ガンダムとか、あ、なんか、じゃあ、シャーザクとかを立てるんですかね、こう、本物のやつをドーンと。
どうなんだろうね。でも、そういうのに税金使われたくないよね。
うん。うん。もっとお金落とすべきところありますもんね、たくさん。
そうそうそうそう。だからっていうね。
これはまあ今回そのメインのもしこれが通ったっていうかやることになると新座を中心に動きが起きるんでしょうけど、
うん、
まあ川口もね下手したらねこういう施策を取ることもあるかもしれないんじゃないですか。
うん、
いやその時はねこうガッツリとこう反対してやろうなんてね思って、そのために今からちょっといろいろこう町おこしを練ってるわけですよ。
そうそう、なんかもっと違う形の町おこしがいいよね。
うん、僕もそう思います。
やるなら、
はい、
うん、もっとこう地域に根ざしたというかさ。
そうですね、
うん、ぜひ期待してます、埼玉の偉い人たち。
はい、
はい、
僕も期待します。フリーペーパーとかね、僕なんかやってね。
おお、そうだよね。
渦潮とかまで地域振興をやってきますよ。
うん、
はい、
その方がいいと思う。
まあそんなフリーペーパーもね、今ちょっとあれなんでしたっけ、助成金？
うん。
やっぱ厳しそうだと。ということで、頓挫一瞬仕掛けたけど、
うん、
だったらもう稼いじゃえと、がっつりと。
うん、
思考をチェンジして、今スポンサー探しにもう奔走しますよ。
おお、
はい。じゃ期待しててください。
はい。はい、もうできることがあれば。
はい。アクサさんにはペット関係の、コラムを書いていただきたいなと。
はい。
はい。
私でよければ。
はい。よろしくお願いします。
はい。
さてさて。
うん。
次です。
お、今日真面目だね、なんか私たち。
ね。
ね。
はい。うん。
いいよね、こういう日もあって。
いいっすよ。今回これから本題いきますよ、本題に。
マジ？
うん。これも真面目なんですけど、
おう、
あの先日僕とあるメールをいただいて、
うん、
ですね、株式会社アルファさんって会社に伺わせていただいたんですよ。
おうおうおう。
そのきっかけっていうのが、その僕が以前ですね、サンドバイテンっていう別の番組があるんですけど、そこで、相互リンクを貼らせてもらおうと思って、その、なんだろうな、音楽関係の、川口にある音楽関係の会社とかに片っ端からメール送ったんですよ。相互リンク貼らせてって。
うん、
そしたら、その、アルファさんからメールが返ってきたんですけど、
うん、
その、担当の方が言うには、相互リンクの方はちょっとあの、会社の、まあ、指針というか、まあ、方針か。で、うん、できないけど、
うんうん、
だけど、川口マンと僕のことは前から知っていたと。
あら、有名じゃん。
ね、有名人だったみたいですね。
ね、
で、
すごいじゃん、
その、もしよければお会いして、町おこしのこととかを聞かせていただけませんでしょうかと。
うん、
で、ちょうどその、アルファさんでも、ひどり無線っていう番組があるんですよ。川口の情報を集めたような番組が。はい、そこで、そのメールをくれた方が、ひどり無線の、なんだろう、パーソナリティの方と。
うん
うん、で、そのひどりさんに、呼ばれてというか、ちょっと、
うん、
はい、招待していただき、会社の方に伺ってきました
よ。おうおうおう、
すごい近かったです、家から。から自転車で15分ぐらいで着きましたね。駅に行くのと変わらなかったです。
あ、そう。
はい。
へ
で、中山さんと本当は行きたかったんだけど、中山さん、ちょっとね、体調不良で。体調不良でね。
うちのおバカさんがマジガニしてやがった。
もともとじゃないですか。
もういいよそんな噛まなくてっていうね。そう。
まあまあまあいいですか。
はい、いいっすよ。
うん、
でもすごい近所だったんだね、15分。
違かったです。本当にもうしかも僕はよく知ってる、まあキャラの近くだったんですけどね。うん、ダイヤモンドシーキャラっていう。ショッピングモールが、うん、近くて、すごくいいところでしたけど、そこに伺ってきて、で、スタジオの方でいろいろ話をしてたんですけど、1時間半話しちゃいましたよ。
あ、そう。
うん、もう
盛り上がった。
8割ぐらい僕が喋ってました。
喋ってなんぼだからね。
そうですね、悪いなって思ったんですけど。
でも大事だと思うよ。だって向こうもお話を、
多分ね、
聞きたくて、
まあまあまあ、そう。
ご連絡いただいたんだと思うから。
うん。いや、ね、僕ね、つくづく思ったんですよ、うん。僕ね、多分ね、リアルにやってね、リアルにこの仕事の話したら、僕面白いタイプの人間だと思うんですよね。
自分で言っちゃうんだ。
うん。ラジオはね、ダメ。やっぱ、ラジオダメ。ラジオダメなんですよね、なんかこう、でもね、こう、面と向かって仕事の話すると止まらないんですよね。
あ、いけいけ。うん。
そのジェットを窓から
ほっぽり出す。間違いなく吹っ飛ばされるけど
な。うん。と思って、とにかくもうぶっ通して喋ってね、もう相手の話なんて聞かないぞっていうぐらいの勢いだったんで、もう本当に今になってすごい悪いなってつくづく思うんですけど、
うんうん、
そのひどりさんも非常に、感じのいい方でね、番組のこととかもいろいろ説明していただいて、
うん、
すごくその番組の収録方法とか何だとか、まあ話題とかね、そういった、うん、なんだろう、パーソナリティするときの観点、その気をつけるべきところとかっていうアドバイスをいただいたりとかして、
うんうん、
非常に有意義な時間を過ごさせてもらったんですけど、
うん、
なんと今度、
へ、何
さん、ひどり無線さんに出演させていただくことが決まりました。
おー、すごいじゃん。
ひどり無線さんはですね、YouTube とかですね、ニコ生とか、 うん、で生放送で聞けるし、ポッドキャストでも、後日になりますけど配信されるので、うん、もう非常に露出度はこんなカーグスマンなんかに比べるとね、はるかに高いですよ。
こんなって言うなよ。一生懸命出てるんだった
私だって。はい、うん、まあまあまあ、それで中山さんもちょっとお誘いしてね、
おう、
うん、川口をメインにね、ボイストレーナーとして活動されてるわけですから、
うん、
でいいよって承諾していただいたんで、
おう、
まだ収録日が決まってないんですけど、決まったら僕と中山さんの2人で伺って、バッチリと番組の方のちょっと PR 流しようかななんてね思ってます、
すごい激動だね。
激動ですよ、そうですよ、本当に
激動、
うん、でも動きはそれだけじゃないんですよ本当に。ほら、うん、初めに話した大滝さんの話もポッドキャストじゃないですか、
うん、
今話した、アルファさんの話もポッドキャストですよね、
うん、
でももう一つあるんですよ、
あれじゃなくて、
あれはあれですよ、あれですよ、ザッキー俺が行くっていうね、
うん、
間違ってるかな、ね、ザキ俺って俺勝手に決めましたけど、
あ、そうなの、
はい、ザッキーさんが復活して、うん、新しい番組始めるんですけど、
ひたすら食べ続けるっていうやつでしょ、
そうです、うん、それがなんとこの前インタビューさせていただいた柳田さんいたじゃないですか、
うん、
柳田さんの所属されているか、町づくり川口さんと、うん、なんとまあ、その2社合同で作ることに なったんですよ、
おー、いいね、まあ、
でザッキーさんが、いや、いいね川口の中心メンバーなんですけど、
うん、
だったらそのいいね川口もその
巻き込んじゃえ
と、
うん、
なんと三者合同というね、
すごいね、
うん、で、先日ね第1回目の収録兼打ち合わせ、あと、まあ、顔合わせですね。っていう形で、西川口にある道屋さんっていう、これ結構知る人ぞ知る名店らしいんですけど。
いいな。
なんかもうドラムやらギターやらが店内にこう、ところすましと置かれてて、実際にそれを演奏できちゃうっていうね。
うん。
ユニークな、居酒屋って、まあ、
うちの、お泊まり保育中のお坊ちゃんが、うなってます。
タンゴが静かになったと思ったのにな。
すいません。
うん。という感じでね、本当にこの1週間だけで、ポッドキャストの話だけでも、もうすんごい動きがありました
ね。
本当に。びっくりするよ。もう規模がどんどん大きくなってきてね、もう怖いですよ、僕はもう。
ね、本当ちゃんとした組織化しちゃえば。
あ、NPO とか？
うん。
NPO。NPO。でも NPO になっちゃうと、ほら、めんどくさそうじゃないですか。
あ、まあね。
うん。お金、収益、ね、単純にお金取るっていうようにしづらそうだし。
そうだね。
うん。
まあ、そうだな。
そこら辺が。
じゃあ、会社にしちゃえば。
は？いや、まあ、何をですか。
あ、でもまあ、そっか。大峰さんの会社だからね。
まあまあ、僕、個人事業主なんで、別に、業務の一環としてやるっていうスタンスで。行けばいいのかもしれないですけどね、今のところは。うん、それはそれでいいかもしれない。はい。まあまあ、とりあえずですよ、僕の当初の目標、今年の目標であった、
うん、
20番組、で、最低でも20人のポッドキャスターで作るっていうね、ここら辺のね、目標をね、今回のこの勢いを利用して、
うん、
うまくね、こう、躍進できたらいいかもなんて、ちょっと企んでますよ。
いいと思う。
ね、20番組行ったら結構大したもんじゃないですか。
うん。
うん、まあ、本当に大滝さんのところの、熊キッチンさんのところのね、すごく売れるであろう番組とも、なるべくこう、いろいろこう、やりとりなんかして。
そうだね。
うん。いろいろ絡んでいければ絶対に跳ねますよ。
跳ねるね。すごいね。
うん。うん、アクサーさん
相変わらず、ワンライも上位にいるからね。
いますね。
すごいよね。
iTunes の、ポッドキャストの、注目の新作の下のあたりですけど、いますよね。
いる。
今日見たらまだいました。びっくりしました。
これまたさ、こう何？配信の時また跳ね上がるのよ。
おお。
だから。
じゃあ週2回にしたいっていう今のは。
え？
え？いや、ピースピース。気にしないでください。
ね。
はい。 まあでもやっぱそうですね、隔週にしなくてよかったっすよ。
本当だね。
うん。
もうだいぶおかげさまで編集もちょっと慣れてきた。
お。
途中で変なのがなければ。
うん。ああ、そうそうそう。なんかこうミスとかね。
う
ん、
そうそう
そう。そうなんですよ。
楽だね。
うん。あ、だからちゃんと収録するときにきちんとこう気をつけてっていう風に意識がければ、確かに飛躍的に時間は短縮できますよね。
できる。うん、昨日多分1時間ぐらい。昨日やったんだけどね。
うんうんうんうん、うん。
忘れてた。痛みに負けて。
まあまあまあ。そこはちょっとあの、はい。
はい。
まあそういうわけでね、この、うん、アルファさんも、今回話したアルファさんともね、うん、今後いろいろこう、
絡めていければいいよね。
なんか、なんすかその上から目線は。
うん。いや、絡ましていただければいいよね。
そうですよね。そうですよね。うん、聞いてるかもしれないんでね、こう。
そうだね。
まあ、ええー、もうあの。
すいません。
はい。いろいろこう、お話をね、させていただいたりとか、はい、まあ、アドバイス
ね、勉強させていただきたいよね。歴史的には、だって、アルファさんの方が長い。
長いでしょ。8年、9年ぐらいですね。
じゃあ、全然大先輩じゃん。
本当ですよ。もう、社長さんの非常にこだわりのある方でですね。
うん、うん。
僕らみたいにこんなラフに喋ってるのは、でも完全にアウトですから。ちゃんと分刻みでちゃんとね測ってここからここまで話して切ってみたいなね、こうきちんと計算のもとで作られてるので、そんな番組はね面白くないわけがない、うん、はい、日取り無線だけじゃなくてアルファ川口っていう風に検索させてするとねすぐに出るんで、うん、アルファさんがそこでこう番組一覧がこう10個ぐらいかな、もうずらーっと出てるんで、
うん、
もしねご興味があればぜひ聞いてください。
ああ、ぜひちょっと拝聴させていただきます。
はい、じゃあそんな感じでこのコーナーは終了ですよ。
はいよ。
はい。もうそろそろ今日はね、うん、もうエンディングの方に入っていきますけども。
うん。あっちゅう間だったね、なんか。
ね。この番組もね、そろそろね、もうちょっと頭使って作っちゃおうかななんて思ってますけどね。
おう。
うん。まず考えてるのが時間をちょっと短縮しようかと思ってます。
あら。
うん。今大体平均して40分強じゃないですか。
うん、
それを30分ぐらいとか。
そうだね。
うん、ワンライガーにすると。
ワンライも30分だからね。
うん。もうこうがっつり切って編集で切ってるのもいいんだけど、やっぱ面倒だから。そう、うん。だからもう本当にもう喋ってる時点でもう30分っていうのを完全にもう守るような形で喋ると。
うん。
いう風にしていこうかなって思ってますね、まず。
ああ、うん。いいと思う。
あとは CM とかっていうのをいくつか作ったのを挿入するシーンところを作ったり、まあ、スペースを作ったりとか、エンディング、オープニングとか、そういったところの緩急をもうちょっとつけるように、
うん、
番組らしいような訂正をね、ちょっと、うん、撮ってみてもいいのかななんてちょっと思ってるんで、
おう、
またちょっとこう、忙しくなりそうかなと。
うん、頑張れ。
はい。あとは、フリーペーパーのこと話しましたよね。
話した。
じゃあ、古本市。
うん。ワン。
古本市は開催日行ったのかな、これ行ったかな、25日で決定しました。行ったか。はい。それなので、5月25日の土曜日で、
うん、
で、悲しいことに助成金が受けられず。
あら。
助成金っていうのはね、うん、6月のね、下旬以降に行う予定のイベントとか、活動に対して支払われるんですけど、
うん、
今言ったみたいに5月下旬なんで、うちらの方は
あら
無理でしたと、
1ヶ月ずれだったんだ。
そうなんですよ。だこれからまたちょっとお金金銭問題どうやって解決していこうかななんて、ちょっと今そこにぶつかってますね。ちょっとね厳しくなったけど、でもやっぱなんとか頑張ってね開催してく
れ
て、
壁があるほど抵抗があるほど、
うん、
飛べるから。
うん、そうですね。第1回目だし、まあそこは本当ね、どんなもたくさんね問題を受けるなら、
うん、
確保してるんですよ、
うん、
うん、だからちょっと頑張って解決していくんでね、応援お願いしますと、
ね、はい、はい、陰ながら応援させていただきます。
スポンサーなりませんか。
無理です。
はい、そんな感じですかね。アクサーさんの何かありますか。
ケサーさん、あ、多分あれだね、あれ来週、
うん、
福島行ってきます。
あ、そっか。 収録の方は大丈夫ですか？
大丈夫ですね。週後半なので。
了解です。
大丈夫です。
何泊まで？どこのどこに何泊されてくるんですか？
福島の郡山で。
ああ、はいはいはい。
1泊2日ですね。
あ、じゃあ結構こうドタバタしてるような。
そうだね。あの就活フェアっていう、まあ、今ちょっとこう巷で注目されているエンディング、人生の生涯のエンディングについての就活、うん、終わりの活動フェアというので、うん、郡山の方に行って、葬儀屋魂見せてきますなんだそれ。
わかりました。
うん、
デルファイスさんのセミナー関係の情報とかまだ、決まってない状態ですか？
まだ決まってないですね。
なるほど。
ちょっともう私自身が大わらわだったので。
わらわ、わかりました。じゃあそろそろ僕の力が必要ということですね。外部の、
そうだね、
広報マンが、
ぜひ大峰様のお力を、
アウトソーシングでアウトソーシングで月給、まあ、いいや。
どうした？
いや、なんでもないです。
夢見ちゃった、今。なんか。
毎月5万ぐらいもらったらいいな。ああ。最高っすね。
そんなに売り上げないからさ。
はい、まあもう。いや、わかりますかって言ったら、またそれは失礼じゃないですか。
そうだね。もう血肉削ってるからさ。リアルに。
はい。じゃあ今回ね、まあ、いろいろ話ありましたけど、はい、また来週もね、いろいろこう多分動きがあると思うんでね、
う
ん、
そうですね、
はい、楽しみにしてください。といったところで、はい、カルスマポッドキャスト第64回目配信をお届けしましたのは大峰と
明澤でした。
それでは皆さん、また来週、さよなら。
さよなら。